皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月29日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は精神世界のフロンティアというお話です。物質文明はですね、いろいろとこうフロンティアっていうのがあるわけですね。例えば建物はもっと高くしようとかね、あるいはもっとなんか材料の性質を良くしようとかね、いろいろこうフロンティアってあるんですけども、精神世界っていうのははっきり言ってよくわかんないですね。例えば真理を探求するっていうんですけども、それはっきり言って精神世界のフロンティアって言えるかどうかはちょっとよくわかんないですよね。それね、宇宙の神秘みたいな話で、宇宙の神秘イコール精神世界とは限らないですからね、それね。で、私はやっぱりこう今こう見ていてこう思うところありましてですね、やっぱその物質世界と精神世界の調和っていうのがやっぱり生きてる間すごく重要だと思うんですね。これが死んじゃうとですね、精神世界だけになりますから、それは楽っちゃ楽かもしれません。思ったらその通りにパッとなるわけでしょ、例えば設計図書いたら、コンテ書いたら、それがそのまま現実になるのが精神世界だから、楽っちゃ楽だよね。でも物質世界一緒にやってんと、設計図書いたってそれ形にするのは容易なことじゃないですよね。こうなりたいって言ったって、それは想念の世界ならその瞬間になるけども、現実の世界はそうなりたいって言ったって準備から段取りからね、実行までえらい手間かかりますわな。だからそれはだから現実世界の大変そうなところでね、それもいかに上手にやるかって話になりますけども、でも要するに精神世界と物質世界の調和っていうのが常に必要になってきますね。私はだからその精神世界のフロンティアというのは、私はそれいかに精神世界と物質世界の調和を保つかっていう、そこに尽きるんじゃないかと思うんですね。結局その生きてるっていうことをすごく大事にするならばですね、生きてるってことがすごく重要なことって考えるならばですよ、精神世界と物質世界の良き調和をいかに実現するかということが、物質世界においてもすごい重要なフロンティアだけども、精神世界においても大変重要なフロンティアだと思うんですね。例えば物質世界においてその精神世界との調和をものすごく重要に大事にしようということになったらね、これはもう日本の昔からのお家芸じゃないですか。詫びとかサビっていうのも多分そうだよね。詫びとかサビの世界ってそうでしょう。建築だとか茶道だとかね、あといろんなとこありますよね。それからやっぱりその今、まさに建物、建築から始まって食べる、いろんな、いわゆるお稽古事もそうでしょう。それから食べるものはそうですよね。やっぱこう何を食べると心が洗われていくのかとかね、永平寺の修行僧の皆様ね、おかゆさんを食べてるわけでありますけども、おかゆさんとか麦を食べてるわけですけども、それはその物質世界から見たらね、いやもっとたくさん食べましょうって話になるわけですが、精神世界のとの調和も考えると、物質はこれだけと、いわゆる修行ということでこれしか食べないというふうにやってるんでしょうから、やっぱりそれはあえて少なくしてカロリー減らして食べるというところに意味があるんだと思うんですね。それからいろんなお金を使うっていうこともですよね。どういう目的でお金を使いますかって時に、今だけ金だけ自分のだけのためにお金を使うっていうのは、それは精神世界との調和を考えていないお金の使い方だと。なぜかっていうと、大宇宙はですね、その独りよがりっていうのは通用しないことになってるわけですね。今だけ金だけ自分だけってのは大宇宙の中では調和しないことになってるわけですよ。それはもうみんな生きてきた実感として感じてるわけですよね。一時よくたって必ずそれは滅ぼされて消えていくと。だからやっぱりこの信長だって一代で消えたし、秀吉だって一代で消えたわけでありますな。彼らが今だけ金だけ自分だけだったとは思いませんけども、要するにこのあんまり派手に一人でやるとですね、高転びするってことですよ。自分の思いだけであんまり派手にやると人は高転びするんですよ。そんなですね、長く続くものにはならないでしょ。そしてやっぱりこの精神世界の中にはね、人々の思いっていうのも入ってますから、人々の思いとの調和とかね、融和というのも考えながらじっくりやらないと すぐ高転びするわけですよ。だから術場ってせっかく作ったって燃えてなくなっちゃったでしょ。あれほとんど使ってないんじゃない。大阪城もそうだよね。大阪城だって最後丸焼けになっちゃうわけですから、まあ、ああいうことになるわけですよ。だからね、やっぱこういろんな意味でこう調和を求めるためには、例えばさ、金の使い方だよ、まあ、一番は金の使い方だよ。戦争だって結局金の使い方の問題なんですから、金を戦争に使ったのが間違いのもとなんですから。要するに金をいかに使うか、だから物質文明の一番の極致は金でしょ。金の使い方の問題ですよ。ここで決まってくるわけですよ、その調和の世界がね。だから建築からお稽古事から、それから食べるってことから、まあ、もちろん着ることもそうだね。金の使い方が全部これですね、調和ということですよね。それは精神文明との調和を合わすと。じゃあ精神文明の方から見た時に言えばですね、例えばその神社行くとですね、あのお札売ってんじゃないですか。お札とかお守りとかね、いろんなお守りありますよね。まあ交通安全とか、今だったら、新年のね、お守りとか、あるいは学業成就とか入学とか、それからあの病気併与とかね、それこそあのご祈祷とかいう話になりましたですね、こうお祈祷するのを選んでくださいって10個ぐらいあって丸つけるようになってますよね。でもですね、面白い話があって、私の知り合いがですね、日本の平和を祈ってくれって言ったらないって言われたことがあったっつうんだよね。日本の平和を祈ってほしいと言ったらですね、神社にそれはありませんと言われたっつうんですね。じゃあ何があるのかっていうと、自分の話だけなのよ。自分の個人のお願い事だけだと。いや、国のお願い事、世の中のお願い事は個人がしちゃいけないって言わんばかりで、なんかそれっておかしいですよね。一人一人はてめえのことだけ考える、そのお祈りしか受け付けませんっていうのは、これはまた随分変な話じゃないですか。非常に変な話だと思いますよ。まず大宇宙の平穏があって、それから小宇宙の平穏があって、それから世の中の平穏があって、結果的に自分も平穏になると。その平穏っていうのは苦労がないっていう意味じゃないですよね。そのなんていうんですかね、毎日毎日予定通り人生進むことが、そのまあ幸せとは限りませんわね。やっぱり人生は波乱万丈、喜怒哀楽なんですよ。波乱万丈、喜怒哀楽で振り返ってみたらね、ああそれは幸せなんだなと思うこともあるし、なんでこれが幸せと言えるのかよくわからないままって死んじゃってね、後世の人が あの人はこういうことやったんだって評価してくれることもあると。なかなか思ってわからないもんでありますよ。ですから、その今目の前のね、家内安全とかですね、まあ言ってみれば学業成就とかね、商売繁栄とかさ、商売繁盛とかね、そこだけしか祈らないっていうのは、それ全然おかしいですよね。それね、根本的に間違ってません？ここは学業成就のそのお宮ですと言ってね、でみんな一生懸命拝んでますよね。拝む気持ちはいいですけどもね、あれその賽銭箱の後ろにいてですね、隠れて聞いてみてると面白いと思うんだね。心の声を聞く、声がもし聞くことができればね。まあみんな勝手なことばっかり言ってると思いますよ。勝手なことばっかり言ってさ、で10円でね、あの大学この大学あの大学合格させてくれとかさ。じゃあ今度は逆にね、金こんな出したんだから1万円もね、その賽銭箱入れたんだから必ずね、こんな合格させてくれっていうやつを見るかもしれませんよね。まあ実に得て勝っててさ、めちゃくちゃな大混乱状態なんじゃないです？およそですね、現実界だったらあんまそういうことしないと思いますけども、例えばそのね、会社行ってですね、いきなりですね、おい金よこせなんて言ったら強盗になっちゃうでしょ。それからね、なんかその正月でも構わずですね、なんていうのかな、自分が良ければと思えばね、人同士が、まあ言ってみれば、酒でも何でもさ、かっくらっちゃって、で一人で暴れ回っちゃうと、ね、なんかせっかくみんなで正月楽しんで一人で暴れ回っちゃうとかね、あるいは会社の中でもですね、商売なんかやりたい放題だと、お客さんに対してですね、俺の利益で考えろと、客は俺の利益でも考えろと、取引先もね無理難題言うと、なんことやったら一発アウトでしょ。でもなんか精神世界ってのはね、心の中で思うこと誰も聞いてないからいいと言わんばかりにですね、まあめちゃくちゃなことみんな結構祈ってますよね。あれおかしいんじゃないですか、やっぱり。 あんなことやってんからやっぱり物質世界との調和が全然保てないんじゃないかなと私は前々から思うわけですね。こう限りなく自分の欲望が出てきますよね。限りなく自分の欲望が出てきて、あれも構成、これも創生、あれも創生、ね、神や仏はですね、まあ、こうやってやれと言ってるわけね、やれと神にや仏に言うわけですよね。さあその通りにならないだけなんじゃなくて、そういうなんか対峙の仕方っていうのをやってんと、今度はだから現実世界にも出てきちゃうわけよ。取引先との時に何でたらめ言ってみたり、社員にでたらめ言ってみたりね、なっちゃうわけですよ。そんなこと普段からやってるからおかしいじゃないですかね。やっぱなんか精神世界の方もなんか私はちゃんとやっぱり秩序を立ててですね、全体から自分に落とし込んでいかないとダメだと思うんですね。すなわち今現実世界の方はルールが結構うるさくなったでしょ。あれすんなこれすんなってさ、すごくうるさいでしょ。だからその心の中にみんな悶々としてるわけですよ。悶々としていて、これがその心の中の妄想を生んでですね、この妄想がですね変な祈りにつながってる感じがすごくするんだよね。それ祈りというまあ形式ばった形にならないかもしれませんけどね、表立ってその神仏に手を合わせるって形にならないかもしれませんが、その形にならない祈りというものがありますもんね。それにみんななってんじゃないかと思うんですね。呪いと言ってもいいですしね、恨みと言ってもいいよね。で本来精神世界はそうなったらそれは汚れて気が枯れてるんですから、それはお祓いしなきゃいけないわけだな。そのお祓いがなってないと。だから現実世界の方はいろんなルールがあって、まあ表面上きれいにしてますよね、みんなね。金の話も物の話も散らかしたりですね、でたらめやるとすぐなんか見つかっちゃうから、なかなか皆さんそういうこと遠慮するとやらないと。しかし精神世界の方は その分だけもうひっちゃかめっちゃかになっちゃってると。だから精神世界が反映するその人の行動だとかね、何読んでますだとか、日常生活だとか、どんな言動してますか見るとでたらめ放題になっちゃってると。その行為ね、だから要するに精神世界の方の言ってみればお祓いですな。お祓いと循環浄化が全然今できてないんじゃないかと思うんですよ。結局まあこれはまあ宗教によってちょっと考え方違うのかもしれませんけどもね、違うんでしょうけども、日本の場合はやっぱりお祓いっていうのは基本なんですね。もともとなんかこの世には悪神はいなかったんで、いい神様、明るく温かい神様しかいないんで、ところがそれが世の中進展発展してきた時に淀みが生まれて、その淀みから悪神が生まれてきたわけだな。そうすると淀みを掃除していけば悪神の居場所なくなるから悪神はいないわけですよ。いつも掃除してるってことはいつも環境が循環されてるってことだよね。いつも循環してる環境を保っておけば悪神出てこないと。だからそのよくお掃除をしましょう、仕事は片付けましょうっていうのもそうだし、あとは心の中もだからそのいつもこう清々しく、心の中をきれいにしてるわけね。でどうするかっていうと、日本の場合は昔からちゃんとやり方がありまして、あの物質文明と一体なんですよ。だから朝起きたらちゃんとその早く起きるとかね、ちゃんときれいにお掃除をするとか、神棚とか仏壇に手を合わせるとか、食事はちゃんと取るとかですね、日常の振る舞い行いを、まあ、きれいにするとですね、自然に心も洗われてくるという話になってるわけですね。だからその心をいきなり洗おうと思ってもですね、まあそれは座禅をするとかね、あるかもしれません。ただひたすら座禅をすると、あれもいいんじゃないかと思うんですよね。そのある決まった時間だけもう常に没頭すると、何も考えないと、これで悟りを開こうだとかね、余計なこと一つも考えないで、ただひたすら無心ですよね。無心に何かに没頭すると、あれいいことだと私思うんですよ。でそういうことをやるね、習慣あればそれやってもいいし、そうでなくても要するに日常の生活をですねちゃんと送ればいいわけでしょ、規則正しくね。それやっていくと不思議に精神世界は綺麗になりますね。こう見てるとやっぱ精神世界乱れちゃってると日常の行いをね綺麗にできないんですよ。朝起きられないとか、夜早く寝れないとか、食事がなんか不安定になるとか、それからあの言葉遣いがめちゃくちゃに乱れてくるとかね、やっぱそれ精神世界が乱れてると行動が乱れてくんで、逆にだから今みたいな時ですね、会社とか社会で行動を強烈に規制されるでし なんか変な丁寧言葉だからみんな使わさせられますよね。見てんだね。いや、サラリーマン大変だと思うんだよ。もう私もさ、年61だからね、もうサラリーマンは土台卒業だしね。いや、今の人大変だと思うよ。私が現役の頃あんな言葉使わなかったね、言葉はみんな平気で使ってますよね。日本語ってちゃんと、敬語ってあるんですね。尊敬語、丁寧語、謙譲語ってあるんですよ。だからあんな変な丁寧言葉ではなくて、尊敬語をちゃんと使えばいいんですよ。尊敬語、丁寧語、謙譲語を使えばいいんですね。これは敬語でしょ。3種類あるんですよ。3種類の敬語を上手に使えば、実に美しくですね、相手にも清々しく通用するんですよ。変な丁寧語ばっかり使ってるからね、へんてこりな日本語になっちゃって、なんか、とんちんかんな話になってくんだよね。敬語はちゃんと使えればいいんですよ。だから、本当にね、敬語を使ってね、お世辞の一つも言えるようになってからサラリーマンやったらね、すごく楽だと思いますよ。お世辞の一つも言わんとね、いけないことあるわけですよ。なんて言いますかね、それってやっぱりその物質、言葉だから一応物質世界としての音がこう出るわけでしょう。で、それを使って相手の精神とこっちの精神をですね、まあ斜め透かしていくわけですな。穏やかにする一つの弁法じゃないですか。そういうのやっていくとだいぶいいわけだ。だから今もね、こう、なんかやっぱり見てるとですね、この、両方が悪い効果になっちゃってんだね。日常の現実生活も乱れ、金の使い方も乱れ、衣食住全部乱れ、だから精神も乱れと悪いとこになっちゃってるから、なんかやっぱりこういうのってのは現実の生活を直すところから始めなきゃダメじゃないですかね。だからああいうの私思うんだけども、清々しい行動をしてる人がやっぱり少なくなっちゃったと思うんだね。感動させられないと思うんですよ、こうなんか乱れてる人に、乱れてる人にハッとさせて感動させればだいぶ違うと思いますがね。お稽古事だってなんか余計なルールが先に来るからみんな嫌がりますよね。でもあれ綺麗だ、いいだ、すがすがしいなと思ったらまたみんなやりたいと思いますよね。そう、そこ大事じゃないですか。あ、いいな、すがすがしいな、これはなんか自分これ現れるなと思ったら自然に足が向くじゃないですかね。え、だから食べるもんもそうだよね。美味しいなと思ったらまた行くでしょう。ここいい場所だと思ったらまた来るでしょう。全部同じですよ。日常生活をきれいにするといかにきれいかって、そういうふうな生活してる人を見ると、あ、いいなと思うんじゃない。うん、でそういうふうにすると精神世界の方もですね、まあ次第にこう良くなっていくっていうのかな。いきなりお説教だけしたってさ、なかなか精神世界良くならないしね。やっぱりなんかそのただ素晴らってんだって日常生活に乱れたら素晴らどころの話じゃないからね。いや、それはなかなか大変よ。日常生活から変えてって、言ってみればこう感動みたいなもんですよね。なんかその今まで気づかなかった感動みたいのも あればね、その人の精神世界もですね良くなっていくということなんだろうと私思うんですね。で、やっぱりだからさっきも言ったけども、ひたすらこの自分の欲望だけ叶えてくれと神仏に祈るっていうのはあれは考えもんだよね。あれはなんかものすごく遅れた時代の人民の発想ですよ。ものすごく遅れていて何にもわからない、自分のこと以外何にもわからない人たちの世界の祈り事ですよ。今そんな人たちばっかりじゃないですよ。会社のことだって何だって世の中のことだってですね、もう散った視野の広い人はたくさんいますよ。だからもう神社お寺行くとね、とにかく自分のね、欲望の実現だけ、それでね、こうこっちの守りあっちのお願いってやってんだからさ、あれなんとか考えなきゃいかんね。あれはね、もう極めて時代遅れだと思いますね。だから精神世界っていうのはやっぱり大宇宙との調和なくして全て成り立たないわけですから、全部だから人生そのものもね、大宇宙との調和の上に成り立ってるわけで、これが理解できなければダメですよね。そこをいかにやっぱり理解してもらうかが、その人が幸せになる最大のポイントじゃないですか。組織であれ国であれ、人が本当に幸せになるためにはね、喜怒哀楽を含めて幸せになるためには大宇宙との調和を実現させるってことでしょ。ここが私は精神世界のフロンティアだと思いますよ。そこにどんな方法で連れていけば、人々を誘っていけばいいかですよね。解き方とかやり方って時代とともに変わるし、相手によって変わっていいわけですよ。それぞれの立場ありますからね、常識違うわけですから、そういうのを非常に柔軟に対処するっていうのが本来の精神世界のプロのやることで、なんか一つのやり方で全部済まそうと思ってもそれはなかなか無理だね。そういうふうに考えると、なんか気がついたらですね、 その精神世界が大混乱になっちゃってると、こちらの方をいかにまあ清潔しに整頓して、で大宇宙との調和まで気持ちを持っていくか、それがですね大きなポイントで、それこそ精神文明なるものの最大のポイントじゃないかと思うんですね。まあ来年以降ね、日本もそうですが世界中もこの問題はすごく重要になってくると思いますね。やっぱりみんなで考えてですね、前進していかないといけないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、精神世界のフロンティアということでお伝えいたしました。ではまた見にかかりましょう。さよなら。